はい、こんにちは、ポイエティックラジオです。お相手は私、垣内翔吾と
奥さんです。
どうぞよろしくお願いしま す。なんか、飽きてるわけでもないけれども、続けるのが難しいことってあるよね。
それ飽きてんじゃないの？
いや、飽きてるとかじゃなくさ、なんとなく足が遠のいちゃうみたいなのってない？
まあ、ある。
具体的に言うと、僕は文芸辞表の B 面っていうのを毎月文、その文芸辞表が掲載された週刊読書人と同じタイミングで出してたんだけど、もともとね、先月からちょっと量が少なくて、創作の掲載されてる、で量が少なくて、そもそもほとんど全部書いちゃいましたみたいなことが前回あって、今回は、そもそも言及する作品としてメモが残ってるのがもうな残ってなくて、だからまあいっかみたいな感じでちょっと配信が滞ってるんですけど、でもせっかくだから、その作品の話しないでもいいから出そうかなとは思ってるんだけど、みたいなのがちょっとあるのとかね、あと声日記ももう1週間ぐらい撮ってないんだよ。
そうだね、
なんかこのポッドキャストをね、
なんだかんだ声日記時代というかさ、本紹介はさ、最初の2本がさ、ちょっとこうヒートアップしすぎというか、すごい大当たりからさ、だってあれ、あのラッセンはさ、下手したらさ上半期ベスト、
なんなら今年の垣内翔吾賞最有力候補だからね、今
でしょ、もう一発目でやっちゃうとな
んかこう、もうちょっとだから普通にさ、読んだ本の紹介をね、平熱でやるみたいにしたかったんだけど、最初にあれやっちゃうとさ、なんか他の本だ、次あの本の次に紹介するの結構酷じゃん。
で、まあでも5分の方が聞いてくれるから5分で。
そうなんだよ。なんかいろいろ考えすぎた。なんかやっぱりいろいろ考えすぎると、なんかやんなくなっちゃう。
そうだ ね、
だね、
それ私あなたによく言われる
ね。僕だ、人にはそれ言うの。だけど、考えちゃう、
考えないでやるんだよって言われる。
考えちゃう時は考えちゃうんだよね、っていう感じもするよ。やっぱりさ、なんか、ああ考えたんだなってなるのさ、あんま面白くなかったりするじゃん、やっぱり。でなんか全然考えてないこと、ところでなんか変なことになっちゃったなっていう方が面白かったりするじゃん。プロレスの話なんですけどね、要するに辻陽太はさ、プロレスのさ、ジェフコブ戦がやっぱり面白かったんだよ。ジェフコブってすごい体の大きな選手がいるんですけど、その選手に、今その新世代と呼ばれてるね、若手の辻陽太が戦っていくみたいな時に、大体ね、ジェフコブは強そうすぎて、なんかモアナみたいな体型なんだよ、もうリアルモアナみたいな
体型で、カビゴンかゴローには勝ってない。
どんだけ全力でぶつかっても、なんか今なんかあった、
背中に飛びかかられても、なんか、あ、気づかなかったみたいな、
人間をハエのように叩きのめしていくんだけど、辻はなんか、体もね、もともと大きいからっていうのもあるけど、なんかそのね、なんかね、ジェフコブとね、割とちゃんとこう、なんていうの、同じバケモン同士みたいな戦い方をするんで、なんかバケモン対人間で、人間の側がなんか血を使って勝つみたいな試合展開が多かったの、対ジェフコブ戦って大体、なんだけど、ちゃんとジェフコブとこう勝負して、
パワー勝負した
で、ちゃんとそのパワー勝負がちゃんと成立してるように見えるから、これはすごいなって思ってたんだけど、だからなんかね、だから肉体言語は非常にね、すごいこう、あの笑顔も含めね、非常に優れているんだけど、マイク持った途端になんかみたいなね、のとかがあるじゃない。でもあれもだから考えすぎてる感じするよね。
でも考えるよね。
考えるよねって分かるんだよ。考えるよねって分かった上で、そうなんだよなって思うんだよね。でもこれはすごい、あ、思うの。なんかさ、今月のさ、文芸室さ、まだ届いてないんだけど、なんか、そう、これすごい本当にどうでもいい話なんだけどさ、その週刊読書人の辞表やるとさ、毎月さ、各社からさ、その文芸誌が届くわけだよ、なんだけど、あれさ、面白くてさ、その多分その憲法の配本システムってさ、結構なんか 特集、うん、というかなんかそのこの人の住所にこういう人が送るみたいなのが自動でシステムで入ってるらしいんだけど、
うん、
でなんか多分ね配送状況がね他のその本屋の卸より全然違うから、
うん、
なんかね発売日より1日前にで本屋に並ぶより早く届くこともあれば、なんか本屋に並んとっくに並んでるのに2日3日届かなかったりもするみたいなのがさ、うん、結構まちまちでさ、うん、なんか面白いもんだなって思うんだけど、
うん、
なんかでもね週末発売だとね、
うん、
結構ね、
うん、
週明けまで、
ね、
そう週明けまで待つみたいなところになりがちだなっていうのをね、うん、ちょっとだんだん分かってきたところですけど、うん、まあいっぺんに届いても読めないからね、ゆっくり来てくれればいいんですけど、今回はあのゾンビ友達のね竹花舞子さんや、まあなんかちょろちょろとお名前を知っているというか、まあその文振りとかね、なんかジンの発売会でお会いしたことのある方の小説が結構載ってるので、
うん、
すごいまあ到着したらそれを読むのが楽しみなんですけど、なんかその文芸誌もそうだけどさ、普通になんか人のあのジンに物を書くとかってなるとさ、ちょっと張り切るじゃん、
うん、
でもちょっと張り切るのは辻陽太のマイクパフォーマンスみたいなもんなんだよ、
うん、
あ何がだなんか今自分の経験に引き寄せて言うんだけど、
うん、
やっぱりねここぞという大一番でどれだけだらしなくなれるか、だらしなくなれるかっていうか、どれだけこうラフにやってるように見せられるかっていうのはすごい大事だと思うんだよね。
それで言うと、
うん、
私の推し本田レオが、
うん、
あのラジオ5分ラジオやってんだけど、
うん、
でなんか、まあ、よくね相談のお便りが来るんだけど、
うん、
そのなんか発表とかですごい緊張しちゃうんです
って、うん、
本田さんはあの本番前緊張しますか、
うん、
みたいなさお便りが、
うん、
まあ、定期的に来るわけ、うん、で毎回言うのは練習でやったことしかやらなければ緊張しないんだよって、
うん、
だから あ, のあれよ、配給の北さんと同じこと言ってる
んだね、
っていうことだよね。
っていうことなのかな。あ、違うの。
要するに普段やってる、
うん、
だから背伸びをしないで、
うん、
出来高としてちゃんと到達できる力がついていれば、うん、緊張するようなことをせずともちゃんと結果が出せるっていうことじゃん。
そういうこと、そういうこと。
でそれが人からはなんかこう脱力してるなというか力んでないっていう風にさ、
う
ん、見えるわけじゃん。
そういうことよ。そうそうそう。
辻はさ多分さ、
まだやった
ことない。2回戦ぐらい勝ったあたりでさ、勝った時のこと考える。
そうそうそう。
でその先、
うん、
ベルト戦とかもさ、うん、ちょっと考え始めてさ、ね、マイクのさ、うん、こう原稿とか考えてたのかなっていう感じがちょっと、
うん、いやだからなんかやっぱりそのとっさになんか新しいことするのは無理なんだよね、
うん、
でもここで面白いのがさ、でもさ、
うん、
とはいえさどっかで練習しなきゃいけないわけだよ、
うん、そう。
でもその練習を本番の舞台でやるかどうかっていう話なんだよね。
いや、そうなんだよ。
でもプロレスのマイクパフォーマンスなんてさ練習できないじゃん、
うん、
生もんだしさ、その日の雰囲気によってさ、うん、変わってくるから。
あ、でもなんかデスペが言ってたのは、
うん、
なんかずっと下積み時代というかさ若手の頃、お前のマイクは何が言いたいかわからんって、うん、あのなんだっけ、あのジャストファイブガイズのあの、うん、ガクトで入ってくる人YouTuber の人、
あ、タイチ、
あ、タイチにお世話になってたからね、
うんうん、
言われててでどうしたらいいんだろうって思って、
うん、
とにかく決めたことしか喋らない基本的に、
うんうんうん、
なんかその時の雰囲気で一言二言付け足すことはあるけど、これを今日は喋ろうって決めたらあのなるべく寄り道しないマイクをしようって決めてから、
うんうん、
なんかちょっとちゃ喋れるようになったって言ってて、マジそれ大事だよな、うん、
大事だよね、大事だよね。そうだな、うん、そういうなことを思って、
うんうん、
なんか楽しみだなって思ってるんだよ。
何が、
その文芸誌に載ってる人たちの、
うん、
でこれね、あの何が話したかったかっていうと、
はい、
その文芸誌にのなんかその書くとか何がどっかに発表するっていう時に必ず生じる力みっていうものがあって、
うん、
でも大体その力みは求められてないっていう話がこうある、
うん、
だなるべくそこでヘラヘラとどれだけできるかっていうのが大事だよねっていうのをすごい思うっていう話があるんだけど、なんかね最近ねそのなんか文芸誌がさ文振りの雰囲気を感じるというか、なんか簡単に言うと知ってる人の文章がそこに載るとかになってくるとさ、面白いのはさ、なんか自分も乗る気がしてくんだよね。
うん。まあ文学界には乗せても
らってますけど、正確には僕も乗ってるんだけど、
はい、
なんかだからこれちょっとだから自分も乗ってるからなんか変なんだから順番違うんじゃねってのあるかもしれないんだけど、なんか未だになんかねまだねなんか自分が乗ってる気がしてない。
いいなーみたいな気持ちがね。
いやでいいなーじゃないんだよ。でいいなーっていう。のになるのか、なんでそのさ嫉妬に狂ってさ、
はいはいはい、
なんで俺が乗らないんだみたいな気持ちになるのかなって思ってたんだけど、普通にただなんか俺もいける気がするってなるたの。でこれはなんかやっぱりね そもそもパイが狭いのよ、
はいはいはい、
本読む人って。だから自分の知ってる人が乗るとその人が僕のこと知ってるから僕のことまで知られるわけじゃん。すごい雑に言うと、雑に言うとね、何が何ていうのそのこう僕のこと僕がお互い知ってるような人が乗るってことは、なんかその人のことを読む人はその会話その人のさ界隈のものはさ多分好きじゃん。だから多分潜在的な読者なんだよ。
あ、はいはいはい、
だからそういう人が大きく人目につくところに行って、その人がどのぐらいこんだけこう受け入れられたみたいなのがあると、あってことはこのぐらいは読まれそうだな思う
ん
だよ、
うんうん、はいはい、
からな増えんだよね。
ん何が
一人ゲームじゃないから席が増えるの、その席が増えると、
うん、
席に一人つくと、
はい、
席が三つぐらい増えるのイメージとしては。
え
言ってる意味わかる？
わかるけどわかんない。
まあでもなんかそういう感じがすんのよ。
あなたの感覚の話だよね。
あそうそう今僕の感覚、うん、でこれは結構真面目に根拠があると思っていて、
うん、
なんていうのかな、言ってしまえば体感として大したことない場所になるの、
うん、
その、
うん、
その発表する場所っていうのは、
うん、
それは別にこの文芸誌とかじゃなくてもう文振りとかでもいいよ、
うん、
文振りに友達が出てるってなったら友達が出るような場所になるわけじゃん、
うんうんうん、
要するにそれまではなんか誰も知り合いがいなかったら、
うん、
なんかそこに本自分で作って発表する人みたいなのなんかすごい気がするん
だよ、うん、意識が高いね。
なんかそこのジャンプってどうしたらいいかよく分かんないんだけど、なんか知ってる人がそこにいるってだけで、
うんうんうん、
なんか大したことなくなるんだよ体感、
うん、言い方。
いやでも
大丈夫、やれる気がしてくるってことだよね、
うん、大したことなくなっていくの。でなんかね、いや霊方赤耳が世の中の大したことないものの総量増やすって言ってるじゃん、
はい、
これってもしかしてそういうことかもって思った
のよ。世の中の大したことはありそうだと思ってたものを全部大したことないのかもってしてく
かも。でもこれ結構大事なことだと思う。で大したことないものだと思って、
うん、
なんかやれる気がするのが結構一番まず大事なことなん
じゃないか。自分の中のハードルが下がるってことだよね。
そうそうそう、で多分そこで下がることでその自分の普段のパフォーマンスのままでいい気になるわけ。だから背伸びして妙になんかもうちょっと頑張んなきゃみたいな力みがなくなっていくわけ、
うん、
そうすると多分自然体のいいパフォーマンス、
うん、
まあ、少なくともその人にとっての最大値のパフォーマンスができるようになる、
うん、
それはその無駄な大したことあるもんだと思い込んだ上で自分で勝手にこう背伸びした部分がなくなって、
うん、
あの桜ジェネシスの内藤戦の最後にやっと久しぶりに自然な笑顔で笑えた辻陽太みたいな状態になるわけだよ、
うん、
っていうあのことだと思ってね、
うん、
だからなんかやっぱりね多少なんか大したことないものだって思うって大事だなって思う、
うんうんうん、そうだね。だから
なんか全然知らないさなんか憧れのさ、
うん、
なんか一方的に名前知ってる誰かしかいない世界からさ、
うん、
なんか先輩とかさ後輩がさ、
うん、
ちょこちょこいる入り浸ってるところってなるとさ途端になんかいけるじゃん、
うん、
みたいなことなんじゃないかっていうのをね、
うん、
なんか最近考えてた、
うん、
だよ、
うん。
考えてたよっていう話。
考えてたんだね。
うん、これを聞いてる人にそういうなんか本作りたいとかさ、文振りとか楽しそうだなみたいなと思っている方がね、
うん、
いたりするのかもしれないなって思って、
うん、
ちょっと話そうと思って話してみたんだけど、だけどね、途中にちょっとプロレスの例えを入れてしまったことによって伝えたい層に伝わらなくなってるんじゃないかっていう気がしなくもないけどね。
そうだね。それはちょっと私も悪かった、
うん、
でも知ってる人っつったって知ってる人じゃないから、それはさ、
うん、
あなたがどの程度チャランポランか知らない人がそう、これを聞いても特に勇気づけられないと思うんだけど。
そうだね、どうなんだろうね。
あと意外としっかりしてるじゃん。
なんかさ、これさ、そうだ、これまた難しくてさ、今までの話はさ、一つさある、なんかまあ一面であるんだけど、もう一面でさ、そこまでチャランポランだと良くないよっていう話もあるわけじゃん。ここは難しいですよね。
なんかね、それこそ私が今しやってる仕事で、うん、まあ、ちょっとずつね、
うん、
やることを増やしていくので、うんうん、今回やることが一個増えたの、
うん、
でそれはなんかちょっと偉い人とに説明しなきゃいけないみたいなやつで、うんうんうん、でまあ先輩にねいろいろ話聞いてて、でもまあそれはこう本番があるやつなわけ、
うんうんうん、
この打ち合わせ出てねみたいな、うんうん、まあでもマジで分かってることを報告すれば別に変な詰められ方とかしないから大丈夫って言われてたけど、でもさ、初めてやること業務だからすっごい緊張してたわけで、始まってみたらマジで大したことなくて、でまあこのあとさ何回かそういう機会があるんだけど、すごい、あ、なんだって今なってるけど、別に全く同じことやるわけじゃないから、次の回、なんか気をつけなきゃなって、
ね、油断したらね、それでね、
そう、てか次の方が多分大事なんだ、うん、だからなって。
そうなんだよね、
うん、
いやそう、でもだからそうなんだよ、なんかさ、人によるじゃん、
ちゃんとしてる度合い。
僕って結構ちゃんとしてるんだよ。
あのね、うん、そうなんだよね。
え、何、どうしたの。
そうだね、ちゃんとしてる、ちゃんとしてるとことちゃんとしてないところがすごいある。
ああ、まあそれはそう、それはそうなんだけど、ひとまず例えば本作ることに関して言うと僕はちゃんとしてる、
ちゃんとしてる。
で僕は締め切り破ったことない
よ、ね、ない、
うん、で、なんだろう、
企画書書くの早いし、まあ、てか企画書を書いたらやりきるじゃん。
僕この前来たオファーに関してオファーが来た翌日に目次の構成案出して、これで大体 何時書きますみたいな。
てかその日のうちに大輔を送ってた子だったよね、この間、うん、
あった
とかさ、ね、フットワークの軽さと、あとフットワークが軽いだけじゃなくて割と内容が伴うっていうところがチートだなって思ってて、うんで、まあ、お金の管理もできる、スケジュール管理できる。で、すごいなと思うのは、なんだ、見積もりがすごい正確じゃん。
うん、実はね。
そう、なんか何文字書くのに 何日あれば書けるか、
うんうんうん、
かなり正確。
うん、
で、読む時のスピードも結構正確じゃん。
うんうん、僕あなたにさ、ご飯だよって言われた時にさ、あと何ページだから何分待ってくださいって。
そう。
言って大体それでまま行くもんね。
もううちのあのチームメンバー全員にインストールしたい。
僕仕事の見積もり結構あんねんけど、
うん、そうなんだよね。だからそれはさ、もうこの30年か30年はそうだよな、うん、20年ぐらいさずっとやってきたことだから、
うん、まあそうだね、
できることでもあるけど。
で僕あの Kindle にさ、あれ予測でそのこの章読み終わるまで何分で出るんだけど、
はいはいはいはい、
Kindle より正確な自信ある、自分の読書に関しては。
そっか、
うん、
だからそれはさ、
うん、
それがない人、 まあ、で大体初めてやる作業においてさ、
そんなのないからね。
そう、所要時間の見積もりなんか出せるわけないじゃん、うんうん、基本的に。まあそれでもスケジュールは引かなきゃいけないんだけど、うん、でまあなんかそれを適宜修正しながらさ走り切らなきゃいけないっていうさ、それはクリアしてるんだよね、
うん、
だって全然極道入校とかしたことないし。
ない、ちょっと今回は危ないんだけど、
うん、とかさ、
うん、
だなんかこうできるできるって言うけど、あなたは相当なんていうかこう向いてる、
いやそうなの、
特性が強い。
それは多分そうだと思う。そうだと思うんだけど、うん、そもそも僕は多分極度にちゃんとしちゃうの、
うん、
そういう面に関しては
すごいよね。
で極度にちゃんとしちゃうってなると、うん、もうガチガチにやろうとすると完璧を目指しすぎて何も動かなくなることがあり得るわけじゃん、
うん、
まあ、ちょっと今分かりやすく言うから僕はそういう方面ではないんだけど、あるわけじゃん、
うん、
でなんかそれを緩めるためにあえて強めにチャランポランでいいじゃんっていう、
うん、
っていうことをしている、
うん、
戦略としてね、
うん、
っていうのがまずあるわけですよ、うん、だけどなんか、だから最初からチャランポランな人にそれを言うとさ、
うん、なんか騙されたって
なるわけだよねっていうのがあるからさ、うん、だからそういう人にはちゃんとしなって言わないといけないわけじゃん、
うん、
だからまあ誰にでも提供可能なこうさアドバイスってないわけだけどね、
まあもちろん
ないわけなんだけど、だからチャランポランな人はしっかりした方がいいし、しっかりした人はチャランポランになった方がいいっていう話でしかないんだけどさ、
そうだね
っていう、
うん、
ことなんだよね。で僕はだからチャランポランの方に比重を置いて喋るのはそういうことなんだなっていう、
うんうんうん、なんか自己暗示含んでるよね。
てか主に自己暗示だよね、
ほっとくとしっかりしちゃうから、
そうそうそう、
ちょっとこう肩の力を抜こうっていう方向、
うん、方向でね、
じゃあ
そうだね、
ほっとくと何もやんない
人
はさ、
そうそうそう、
いやあなたがやらなかったら何にも進まないんだよって、
うん、
言わなきゃいけないわけじゃん。
そうなんだよね、
うん、
そういうのはあるよね、
うん、精神的に真面目だけど進められない人はどうしたらいいんだろうね。
でもなんか何かが進んでんだよねきっと、
MP の消費
なんか多分すごい考えてるんだと、
うん、成果物に繋がらなくてもね、
うん、そうそうそう、なんかだからもうそのチェーン外れてるけど一生懸命車輪だけ漕いでどうして住まいに住まないんだろうって思ってる状態、
みんな悲しい、
うん、みんな悲しいよ。で僕もそれもなりがちなの、
うん、そうなの、
うん、なりがち、
うん、
なりがちだよ。だからそういう時どうするかっていうと、
うん、
チャリ捨てて歩けばいいじゃんってなる、
うん、
その抽象的な例え話で言うならば、
うん、
僕はなとにかくなんかその車輪をこぐペダルをこぐことにもう目的化しちゃいがち、
あ、はい、うん、
で一生懸命こいでるのになんで前に進まないんだろうってなりがちなんだけど、割とそこでチャリを直すっていう一番建設的な考えはめ
ん
どくさそうだし手が汚れそうだからとりあえずないことにして、
うん、
でもどうにかしたいってなると、
うん、
もうこのチャリがなかったことにすればいいんだってなる
、うん、なるほどね
みたいな、多分そういうこう、
うん、
タイプの真面目さを発揮してる。で、だ真面目だ、なんていうの、チャランポランになることでとにかく前に進むっていう一番の目的を達成することはできてるけど、自転車で進めるところまで進もうっていう当初の目的は諦めてる。でそれはそういう諦めることをするっていうチャランポランさを取ることで前に進むっていう真面目さを取ってるだけで、本当にちゃんとしてはいない。
あれだ、私があなたにつけたキャッチフレーズ、誠実ではあるが勤勉ではない。
あ、そうそうそうそう、それなんだよ。だと思う。
チャリ壊れたから徒歩で行く。
そう、だ誠実で勤勉な人はそこで一生懸命そのチャリに取り組んで、
うん、
だけどチャリの仕組みを理解してない、
うん、
わけだよ、
うん、
初めてのチャリだと、うん、だからそれでよくわかんないまま、
うん、
一生懸命漕いだりなんかしてると終わっちゃうの、
うん、
日が暮れちゃう、
うん、
っていうことなんじゃないかと思う。
そうだね。ね。
そうなんだよね。何の話してたか忘れちゃったけど、
うん、
そういうことを最近思った、
うん、
よね、
うん、
てか主に辻を見てって思う、
うん、
ニュージャパンカップっていうね、
はい、
春の最強男を決定するトーナメントが新日本プロレスのね、
うん、
中であって、
うん、
そこで優勝した人が IWGP
ヘビー級
なんか世界をなんかまあなんかのなんかすげえベルトに挑戦できるみたいなこうのがあってね、
うん、
でそのトーナメント自体は辻雄太っていう、
うん、
まあこう若手っつってもね、
でもまあ若手、
まあ、若手なのか、
まあ、まあ藤田よりは、
まあ、まあその新世代と呼ばれるね、
うん、
こう若手が優勝して、
うん、
で昨日か
うん、
いよいよそのベルトに挑戦するみたいになってたんだけど、うん、なんかとにかくね それまではずっとなんかねどちらかというとオルタナティブな団体にいたから、うん、なんかそのこう世代とか関係ねえしみたいな態度でずっといたやつが、
うん、
優勝が目に見えてからずっとなんかね新世代の代表は俺がなんだみたいなこう態度になってきてね、
うん、
ですごいなんかそれでなんか気負ってんなみたいなのがすごいあったよっていう中で、
うん、
昨日の試合があって、
うん
まあ、いい試合でしたねっていうね、
うん、
話を見ていてやっぱりなんか来てなんか終わった後の月物が落ちたような顔がやっぱり一番らしくてさ、
うんうん、
なんか魅力的じゃんそう魅力なんかやっぱりだから気負ってる人って見てる方もしんどいんだよなみたいなところがあるからね、
うんうん、
でも気負ってる人が別に常にしんどいわけでもないんだよね、
まあ、その方がパフォーマンス出る人も
いるから
ね
いるじゃんあのフランシュスルのさ根元桜の中の人とか
ギンギンになってる
あの目ギンギンになって歌って
るやつとか ね
そうあのゾンビランドサガってアニメがあってね、うん、その中に出てくるフランシュシュっていうみんなゾンビのアイドルグループがいるんですけど、それの声優たちはちゃんと生きたフレッシュな人間なんですけどそのフレッシュな人間があのライブをやるっていうね、
うん、
企画があって、
うん、
そのライブ でもとにかくその主役のセンターの役の人がねめっちゃもうなんか多分ちょっと
レッドブル3本飲んできたみたいな顔してる
なんかちょっとなんかどっかにこう、
うん、
切りかかっても気づかないんじゃないかぐらいのアドレナリンの出方をしてて、うん、すごいんですけど
すごい
でもあれもいいライブだな、
うん、あれ
はまずどっかで見れるのかな、
最初もう
円盤買わないと無理なのかな、
うん、
なんかあれは買ってもいいなって気がする、
うん
とかね、
うん、
ありますけど、
うん、
そんな感じかな、
うん、
今日は割と身のある話をしたんじゃない？
そうなのかな？
分かんない、
うんうん、
ただプロレスの話がしたいだけみたいな感じではあるけどね
プロレスの話が押し始めた瞬間に聞くのやめる人どれくらいいるんだろうね
結構いると思うな、
うん、
分かんないけどなんか一応その離脱のさ、
うん、
どんな風に離脱したかとかって見ようとか見れるんだけどさ
はいはいはい
なんか面白いんだよね、
うん、
なんかね5分、
うん、
でその僕が5分をさ、
うん、
その一つ根拠にしてたじゃん、うん、その声日記5分の方がいいかもって言ってたのは、うん、面白いの5分できる人は、
うん
マジで5分しか聞かない、
うん、
だけど5分以上聞く人は大体全部聞く、
うんうんうんうん、
まあ多分、まあ、音消して流しっぱなししてるだけだと思うんだけど、
うん、
なんか5分は、
うん、
5分の壁があるの、
うん、
5分超えたら聞くの、
うん、
ここがなんかあるのよ
それはやっぱりさ辻内藤戦もさ最初全然組まなかったじゃん、
うんうん、
でなんかもう組んだら教えてみたいな、
う
ん、
そう
感じだったけどさ、うん、それをさだからなんかながら聞きとか、うん、その最初から何か情報が提供されないコンテンツだと思って、
うん
うん、こう接してる人となんかもう最初から最後までぎっしりみたいなのを求めてるかはあるよ ね,
あるよね
かなりこうさ、あの助走が長いじゃん、
う
ん、
我々はね30分ぐらい喋ってからようやくこう
エンジンがかかる、
かかり出すからね、
ボロ車だから、
うん、そうだ、最初の30分大体いつも飛ばして聞くのがいいぐらいの感じだと、
うん、
そこまでして聞かなくていいんだけどっていうのもあるんだけどね、
うん、
っていう感じだからね、
うん、
面白いよね。
何が？
いやなんかそのさ
エンジンかかんださ、
いやこの200回近くやっていきながらさ、いまだにそのさ最初から最初にその冒頭5分ぐらいがからさが勝負みたいなさ、もう初歩の初歩みたいなことに今さらこう気がつくのとかさ、
うん、
まあ、別に気がついてはいったけどね、
うん、特に気にして、
あだからそういうことだよね。だからやっぱり僕はここでさポッドキャストのそのさお作法をさ、
うん、
こう気にしてさ、それに通りにちゃんとやろうと思ってやってたらさ、多分続かない
よね。それ手段と目的取り違えて、
そう続かないんだよね、だ、
うん、
いやなんかそういう楽しみ方もあるじゃん、
うん、
なんか
メソッドに沿って
メソッドに沿ってやったら
結果が出るのが楽しいっていうね、すごいそう
結果出るよみたいな、
そういう目的で最初からやってないじゃん。
このポッドキャストに関してはいかにむしろ結果を出さないかみたいなところにいるからね。
そうなの？
うん。
そうか。
うん。
うん。
だなんか結構聞かれてることにびっくりするんで。
ああ、うん。
うん。
それはそう。
そう。だからなんかそのなんていうの、なんかそのさ本とかでさ読んでくれてたり買ってくれたりするとさ普通に素直に嬉しいわけ。
はい。
ありがとうございますって思うの、うんうんうんうん、でなんか本当になんか作ってよかったなみたいな、やってよかったなって思うの、
うん
う
ん、
ポッドキャスト聞いてますって言われるたびに、えまずえから始まっちゃう
ん
だよ、
うん、
なんかそっからこうなんかいろいろさこういろいろ考えたところでありがとうございます嬉しいですって言えるようにはなってきてるんだけど、
うん、
なんかいまだに最初えなんでみたいなところから入っちゃう、
ボトルメールが返ってくるぐらいの感じ
もある。あ、そうそうそうそうそう。だからな、声日記はだからね、そこなんだよな。そう、スケベ心がある。
ああ、まあそもそも流行ってるって聞いて始めてる。
流行ってるって聞いて始めたのもあるし、なんか何を期待してるか分かんないんだけど、なんかそもそも届く相手がいる、
うん、
前提で喋っちゃってる感じがする。
うん、あ、まあそのさ、お友達が。
うん、
やってたりする。
あ、そうそうそうそう
しね。
そう。こっちは別にさ、
うん、
好きに喋ってるだけだからね。
うん、あ、ポエティクラジオ
はね。ポエティクラジオはね、うん、もう普通になんか喋ってそのまま出してるだけだから。
うん、
本当に。
うん、声日記は気負ってるのが出てる。
そう。な気負ってるのは良くないよね、やっぱり。だからやっぱりそうなんだよ。だからやっぱり今のね声日記はね、この前までの辻太みたいなもんなんだよ。
うん、じゃあ負けなきゃ、あ言っちゃった、
あこれから見る人ネタバレた、だって何を思って、でもそう何を思って負けなんだ声日記の場合、
難しいよね、
難しいよね、
だから誰も聞いてなければいいんじゃない、
うん、
あ好きにやろうって、
うん、でもだったらやるかって、
うん、
いやでももともと別に数モチベーションにならないんだよな、なる？
いやならない。
数ってなんでモチベーションになるのかよくわかんないんだけど。
でもなんかね、その本当になんか0から7ぐらいの間を行き来してるところから2桁に行くとすごいなんかわっ。
まあ、それはある、それはわかる、
最初からさなんか20とかさ、
うんうんうん、
30とかさあるところでさ、うん、そこからなんか50に増えてもさあなんかたまたまそのワードに引っかかったんだな、うんうん、みたいな感じでこうなんか自分のやったこととのが評価されたとか、
うんうん、
な何かが響いたっていう自意識にあまりつながらないけど、うんうんうん、そのマジ稀有な人、
うん、
あとなんか全て聞いてる人に こう聞いててもらっただけで、うん、なんかそこからこうなんか優位さが見れるとなんかこうなんていうの承認欲求に火がつくじゃないけどさ、うん、その同人活動とかそのファン系の活動にありがちな、
うん、
その数字の虜になってしまうみたいなのは、うん、なんか起きうるよなって。
なるほどね。
でそれはすごいモチベーションにもなるしあのデバフにもなるというか、うん、精神的に結構カロリーが高いから、
う
ん、
そうだよね、
って思いますけど、なんかあなたはなんかそういうものを気にしてるっていうか気にしだすと後戻りできなくなるからすっごい距離取ってるよね。
でも例えばさ会社の哲学とかはさ、
うん、
1500売るぞって、
でもなんかそれはさこうなんだろうなんかわって売れたいわけじゃなくて細々と売るっていう前提のもとさ、
うん、
言ってるじゃん。
あでもそうだ、会社の哲学を1500部売るぞって思ったのも、
うん、
それこそあの碇幸恵さんこの前文化系トークラジオライフでもご一緒して、
はい、
新宿のゴールデン街の月に吠えるで金曜日にお店番もしている碇幸恵さんが35歳からの反抗期入門っていう本をね、
うん、
自分で陣で作って出してさ、
うん、
なんかあっという間に1500部売ってたんだよ、
うん、
なんかめっちゃ売れて1500部刷りましたその累計で刷りましたって言ってるのを見て、うん、あ1500っていけるんだって思って、
うん、
1500いこうっていう謎の根拠で1500刷ったんだよね、
うん、
でそしたら別にそんなに動かなくて、あそうかそうだったってなるっていうさ、だからそれこそその今日最初の方に話してた知ってる人がそこに行くと行ける気がする
っていうの、うん、そのレベルの知ってる人でなっちゃうんだ
うん、なっちゃった、すごい間違えたから結構今普通にそれは、
うんうん、
あ見込み間違えたから合わせていかなきゃっていうので、うん、売ってるんだけど、
うん、
そうすごかった、今多分2500ぐらいいってんだよねその35歳の半
分に。
へよかったよその2500行ってから知らなくて
1500の段階で言ってくれたから
1500ってああ1500かってなんかそれはいける気がするって思って1500までさとりあえずその、まあ、長く売っていくぞっていう、もちろんそのつもりではあったけど、吸ってさこう部屋の片隅に山を在庫の山を積んだけどさ、
うん、
これが2500まで行ってからだったらもう取り返しがつかないことになって
る。それはさすがに止めてるよ私が。
うん、いや危なかったなって思った、
うん、
っていうね、
うん、それは殺数じゃなくて体積で止めるんだけどさ、
う
ん、
そうそうそういやでもねそう基本的に全部本屋さん経由でさ、
うんうん、
売っていただいてさ、
はい、
まあその、
うん、
職場の時だけ自分で、
うん、まあだから即売会とか
ね、即売会とかだけ手渡し手売りできる時以外は自分では売らないっていうさ、
うん、
ことしているわけじゃないですか、うん、いちいち感動するよね、
うん、
なんか注文が来ると、
うん、
もう本当になんか最小ロットでもさ、
うん、
ちょこちょこ刻んでさ半年に1回とかさ未だにさ注文くださる本屋さんがさ、
うん、
ありがたいことにいくつもあるからこそ、
うん、
細々とその在庫がさ、
うん、
削られていくわけだけどさ、
うん、
なんかだって本って一人一冊じゃん。
そうなんだよね。
だからそのお店に来る人の中でまた新しくこの本を買ってくれそうな人がいるって信じられない限り追加の発注なんかしないんだよ、
うん、
すごいことだよね、
うん、
でなんかちょっとそれはちょっと不安だったわけ、
うん、
なんか1500いけんじゃんって思ってボーンって積んだ時にやべえこれ全部はけさせないといけないんだって思うとなんか数字になっちゃうというか、それこそだから目指せ1500部みたいになってわーってさ、
うん、
こう売るマシーンになってなんかあの何こう一人しかいないけどさ営業の成績をさ、
うん、
ホワイトボードにこうやってさ、うん、シールで貼り出して
さ今月何冊
お前今月柿内さん今月ちょっとなんか良くなくないですかみたいな 感じにさなっちゃうとさ、もうさ数字になっちゃうわけじゃん、
うん、
でもなんかいまだになんか1500部だとまだ一個一個の発注に対していちいち嬉しい。
こっちの在庫数は向こうには関係ないと思うけどね。
あ、だから今僕の話を。
いや、うん、
うん、いやだから
で一個一個が嬉しいことの一個はさ、そんなにすっごい頻繁に来るわけじゃないから。
まあね、
じゃ
ん、まあ、これで頻繁に殺到してたらでもそれも嬉しいんじゃない。サイト重複のあの一括で全部さばいた時はちょっともうただの肉体労
働にな
っち
ゃう。もうあれは本当に仕込み舞台の仕込み並みにアドレナリンでやりましたけど。
面白かったあれ、
うん。まあでもさ、最初のさ初売りの時とかはさ結構わーって、
そうだね、
もう在庫もドーンってくるし、うん、で在庫をなるべくこう家にね、
うんうん、
置く時間を少なく、うん、あの各店に出荷するから、うん、すごいこう総力戦じゃないですか、うん、2人ですけども、うんうん、でまあ、それはそれで初売りだからさ、ですり上がりが見れるっていうののテンションでさ、うんうん、嬉しいけどさ、あの勢いのやつがさ別に初売りでもないのにさ常時やってたらさ薄れてくだろうなと
は
思う。
それは やってそれはもう仕事だよね。
それは仕事、人でやることじゃない。
人でやる。でもなんかそこでわーってだけ売って売り切って、あー楽しかったでおしまいみたいなのもあんまり僕は、
うんうん、
こうなんかちょっと物足りない感じがするから、
逆に自家通販だとそうなりうるよねっていうのもさ、
う
ん、あったじゃん。
そう
だからやらないことにした。
だからやっぱり長く置いてもらうがやっぱり理想なんだなっていうのをね、
うん、
思いましたよ、
うん、
そうなんだよね、
うん、でもねだいぶ
減ったね、減ったね。ちょっとだからまたそらないといけないかな、
うん、それよりベイブを頑張って売ってほしいかな、
うん、もうビューは売れるでしょ。
何の根拠なの？何の根拠なの？会社員はさすごいこうもう多分やっぱ新学期ってか、
うん、ね、今ね来る
入社員
いや、だから、いやだから今はみんなまずは会社員の哲学を読んで、
うん、
でその後に、
うん、
ゴールデンウィーク明けぐらいに、
うん、
ちょっと余裕が出てきてから、うん、映画でも見るか。
今回買った人人たちね、
映画でも見るかって言ってベイブに行くから
行くかな。
この時期は春はまだ、だ SS はまだ会社の哲学だよ。 FW からだよベイブが売れるわ、
うん、
まあ、ベイブが言うてもそんなにね部数もないから。
あ、そっか、
もともとの部数がね、
うんうん、
まあ大丈夫でしょ
う、
う
ん、
次の分振りとかでも、あ、そう、次の分振り出ますよ、5月
の
分振りに出ます。新刊が
出るよ、
出るよ。これは僕の原稿が遅れてるわけじゃなくて、
はい、
今回はね2人で作るから、
うん、
もう片方のスケジュールによってちょっとハラハラするけれども、
うん、はい、
まあできるんじゃないでしょうかというところですね、
はい、楽しみだな。あと、まあ、もう一本、
あ、もう一本、そう、今、ね、まあ、待望の、まだちょっとどうなるかまだ分かりませんけど、待望のあれが、
まあ、言ってみるもんだな、
待望のあれがあれするんじゃないかと思いますので、そっちはまだねかけてないっつうか、
そうか、まあ、
まだね構想段階ですから、
うん、
ここからですけど、
はい、
これは楽しみですよ、
うん、
今回はねだから奥さんにもちょっと、
まあ、
協力を取材協力いただきながら書く感じになるんじゃないかと思って、
はい、どうなることやら、
いやー楽しみだなっていうね、
はい、
ところで、じゃあ、あの、うん、5月は19日に分振りがあって、
うん、
翌週は多分富山
そうだね
によりますんで、東京と、東京に来れるような方と富山に来れるような方は5月のその辺をぼんやり開けておいていただけると、
うん、
新しい本が
買え
るんじゃないでしょうか。富山にも持っていきます。まあ僕が、まあ、文振りでものすごい異様な人気を、
うん、
で全部売れちゃったらないんだけど、
うん、
まあそういうことはないでしょうと と思って、
うん、
いけんじゃないかなっていう、
うん、
ところですね。
はい、
はい、そうなんところかな。
うん、
うん、他にお知らせは、ああ、来再来週、
ああ
、うん、水道橋の機械消防、
ああそうだ
でね、
そうだ、
あの会社の哲学の読書会が、
はいはいはいはいはい、
一回昨年多分開催してもらっていて、
うん、
なんかすごいいい会だったと聞いているんですけど、
うん、
まあ僕はいなかったので、うん、今回は僕がいる中で、
うん、
4月の21日日曜日に機械消防で会社の哲学を読もうと、で読んで、まあ、何かしらちょっと次回ね、またその会社の哲学の続編みたいなものを考えているので、まあ、それに向けて、まあ、あれこれをいろいろご意見くださいなという会にできたらいいなというふうに思っているので、まあ、よかったらこれも、
うん、
来ていただけたらなと。まだ多分枠があるのかしら、ちょっとまだ分かんないけど、あるのかないのか分からないけれども、
うん、
あるのであれば、
うん、
ちょっと見ていただけたらなっていうふうに思っていますので、これもよろしくお願いします。告知的なのはそんぐらい。ああ、あとね、4月の29日、
うん、
月曜日、昭和の日、
うん、
昭和の日に、即興と反復っていう企画に出ます、
うん、
夜かな、18時からとかだったと思う、
うん、
円盤に乗る場っていうね、演劇の、シェアアトリエがあって、それのご縁で、お題っていう、
うん、
オグセンターっていう場所でね、田端から歩いて20分ぐらいの場所にある、あと奥駅から10分ぐらい歩いたところにあるところで、即興のパフォーマンスをする、
うん、あなたが、
これが面白い、なんかパフォーマーが4人いて、うん、オブザーバーが1人いて、
うん、
でその5分間即興のパフォーマンスをした後に、
うん、
10分間そのパフォーマンスに基づいてオブザーバーの人交えて5人でディスカッションをして、
うん、
でそのディスカッションに基づいてもう1回5分間即興のパフォーマンスをして、またディスカッションしてっていうのを何回か繰り返す、
うん、
だまあ即興と反復っていう企画なんですよ、
うんうんうん、
っていう企画で オファーをいただいてね、じゃあなんかオブザーバーでなんか喋る、なんか見て喋ればいいですね、返信したら、いやパフォーマーでって言われて、
うん、
おおみたいなね、うん、面白いから受けたんですけど、
うん、
そういう会をやります
ん
で、
うん、
どうなることやら全くわからないけど、
うん、
マジで即興なんで何もないんだよ、
うん、準備も
何も、何もないから
さ、から力が入ってるか入ってないか見ものだね。
本当だよ、だからもうね、この日、だからこの日の僕はすごいことになってるよ、きっと海の翔太張りに力んでるかもしれ
ない、うん、あとあれは、まあ、あなた直じゃないけど郵政 D、
ああそうだ、郵政 D はその機械処方のある来週ですね、
うん、
19日の金曜日か21日までかな、
うん、
祖師ヶ谷大蔵だっけ、
あ、また？
いや、多分場所がちょっと、いや場所はちょっと違ったと思うんだけど、なんか、
うん、
郵政 D お友達のハスカさんがやっている演劇集団、演劇ユニット、
うん、
郵政 D の新作がこのポッドキャストでもね、割と熱く語った前作から、
うん、
お次のもの、回ということで、
あ、
千歳から千山か。瀬から瀬山で、
うん、
どこにも帰らないっていうねタイトルのオムニバス公演をやるそうなので、これもね僕はちょっと実際に読書会とかも被ってるからね、
配信もやるからね、
そう、現地に行けるかどうかはちょっとまだギリギリまで分からないんですが、
うん、
面白そうな、
うん、
お芝居 で面白そうなんて、演劇ってさ面白そうなとか言っときながらさ面白いかどうか分かんないじゃん、なんだけど今回はね、ハスカさんにね、
うん、
ハスカ何人かで書いてみたいんだけど、
うんうんうん、
そのハスカさん書いた分だけ結婚事前にいただいてちょっと読んだんですよ、
うんうん、
まあ多分ねいいと思う、
うん、
すごかった、
うん、脱力してた、
脱力してた、
うん、
なんだろう、あのなんていうのかな、あのジャムッシュとかさ、
うん、
あのナイトオンプラネットっていう、あの全部車の中でだけの起こることを描いた、
うん、
あのオニバスの映画とかがあって、多分それを一つ参照にしてるんだけど、あれとかはね、なんかその滑る滑らないとかと関係なしに、
うん、
面白いのかよく分かんないことがずっと起きてる、
うん、
でふざけてんのかふざけてないのかもよく分かんない、すごいもうぬるいテンションでぬるいことが起き続けるみたいな、
なんだけどコーヒー屋の仕事、
あっ、まあ、そう
みたいな感じ、
てか同じ監督だから、
あそうか
同じ監督の同じようなフォーマットですみたいな感じなんだよ、
うん、
でなんかだんだんそれが妙に面白くなっていくみたいな雰囲気をもうテキストの時点で感じるわけ、
うん、
でこれを生身の人間がやったらすごいいたたまれなくなりそうで、これはいい、いやなんかすごい褒めてんだよ、
はい、
すごいいたたまれない時間が流れそうで、
うん、
その時間だ、もう目に浮かぶの、なんかすごい他の人たちが割とどういう気持ちでこれ見ればいいんだろうみたいな感じで、こう神妙になってるところで、僕と奥さんだけがすごいうつむきながら肩を震わせて笑ってるシーンを、
この間もそう、
この間もそうだった。
二人だけなんかめちゃめちゃ
受けて、壺に入ってるみたいな。これどこ、あれ、こうやって笑っていいんだよね。
え？
っていう。でも多分あれはなんか自分だけはこれめっちゃ面白いと思ってるけど、周りが笑ってないから笑いに笑えないなってみんな思ってるっていうこう雰囲気でもあると思うけ。そのなんかいや多分こう万人には分からないけど好きな人は好きだよねみたいな気持ちになって、そうそうそう。っていうのをみんなが思うような、
はいはいはいはい、
てかまあみんなというのは言い過ぎだな、なんか割と多くの人が思いそうな、
うん、
こう塩梅のものになるんじゃないかっていう気がしていますんで、
はい、
面白いんじゃないでしょうかと、うん、
また短編
集、そう短編集みたいな、そうだからそれも見やすいよね、
うん、
見に行きたいな、
うん、
ちょっとスケジュールの調整を、
うん、
結構席も埋まってきてるみたい、
あら
急がないと、
急がない
と入れないかもしれないっていうところで、
はい、
すごい楽しみにしているんですけど、
うん、
ちょっとね、
ちょっと4月パンパン
なんだよ、まだ読書会の後に行けないかな、
まあ、
頑張れば行けるんじゃないかっていう気がしてるんだけど、ちょっとまあその辺を、
はい、
うん、
行けたらいいね、
行けたらいいね、なんかこのさ行けたら行くっていうのはさ方便じゃなくてマジでさ行けたら行きたいって思ってるのなかなかないよね、
うんうん、
っていう気持ちもないんですけど、
うん
ね
うん、
いやでも嘘だな、僕は割と行けたら行くっていう時ってマジで行けたら行くんだよね、
うん
うん、行けたら行くは行けたら行くよね、
うん、
行けたら行くっつってんの、
ね、行く気はあるが行けるとは言ってないぐらいのやつ、
そうだから別に言えないんですけど、
うん、
いやでもだからこのマジでしょうもない、
うん、
どうでもいいぬるい会話を延々と垂れ流し続けているポイエティブラジオを面白く聞いている方がいらっしゃるのであれば、
はい
はい、UCLD の芝居はきっと面白いの で、
うん、
で今回は配信もあるので、
うん、
まあ、あの東京にいらっしゃらないという方もね、
うん、
ぜひぜひちょっとこう見てほしいなと思って、
うん、
いますよ、本当にもう全くほとんど何の関係もないんですけどね、うん、なんか推薦しておきます、
うん、
UCD、場所がどこなんだ、
UCD で調べればいいのかな、スタジオって
ペーパーバ
ッグスタジオ、人生烏山と六花公園の間、
ああなるほど、
のギャラリーなのか小屋なのかみたいです、
19日から19日はソワレ夜だけで20日は3公演ありますね、
うん、
13時と、ね、そう16時半と20時、
うん、
で21日が13時と16時半ということになっておりますので、
うん、
よかったら見てみてくださいなと、
うん、
いう感じですかね、
上演時間80分、
うん、
ちゃんとフライヤーに上演時間が書いてあって偉い、
本当にね、どれだけそこまでね、
うん、 です。
ということで楽しみだな。
うん、そんなもんですか、
ね。そんなもんですかね。
はい。
はい、結局いつも通り喋っちゃった。
うん、
はい、
はい。
じゃあまあそんなこんなで、
はい、
今日のところはおしまいにしましょう。
うん、
お相手は私柿内翔吾と
奥さんでした。
どうもありがとうございました。